愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続き大学院理工学研究科の高橋良二教授にご出演いただきます。今週は高橋先生が研究されているゾルゲル法を用いたシリカ触媒の開発について、また企業との共同研究について伺います。
先生、先週は触媒についてお伺いしたんですけれども、はい、私たちの生活の中でその触媒、まあ、言葉聞いても分かんないけど、実際こういった作用だよというのを聞くと、ああそうですかということがいっぱいあるんですが、はい、例えばどういうふうに触媒というのは、
身近なものでいきますと、はい、例えばナイロンありますね。我々の衣服では多分ナイロンなしではちょっと語れない、はい、あれの原料の一つが触媒で作ってるんですね、
うん、
その原料を酸化反応で、はい、燃やすんじゃなくて酸素をつけた反応をやって、はい、で、まあ、いくつかのプロセスを経てナイロンの原料を作ってるんですけども、はい、それがあの触媒を使ったプロセスを使ってます。
先週その多孔体、うん、穴が多いもの、
はい、
というようなあのセラミックスのお話もお伺いしていたんですけれども、はい、その多孔体の実用化という結局はその触媒に反映されてくるというような、
はい、まあ、多孔体作っただけではもう世の中に使ってもらえませんので、
はい、
まあ、世の中に使ってもらう出口といいますかね、うん、そういうものを考えたときに触媒っていうのは非常に面白い出口なんですね、
はい、
というのは、まあ、市場規模が非常に大きいというのがあります、はい、で、まあ、いろんな化学プロセスに利用されているというのがあって、気体とか液体が原料で、はい、製品も気体か液体なんですね、
はい、
でそういうものを反応させるときに、まあ、固体を使うプロセスっていうのがもうほとんどなんですね、
うん、
固体を触媒にしてます、
はい、
で固体を触媒にして気体と反応させるときにやっぱ表面積が大きくないと固体の表面と気体反応しませんよね。
なるほど。
で表面積稼ぐのにどうするかというと、はい、穴の大きい材料がいいと。
なるほど。
そういうなんか三段論法的なことなんですが、それでまあこの穴の多い材料というのは触媒に非常に有効に使えますよということになるんですね。
多孔体って、はい、もっと小さなあのものだと思うんですが、先生が扱ってらっしゃるのは、まあ、スポンジみたいな。
そうですね、身近に言うとスポンジっていうのは一番身近な多孔体だと思います。
あの穴がいっぱい開いてますよね、
は
い、
あのスポンジだとだいたい1ミリとか、まあ、目で見えるぐらいの大きさの穴が開いてますよね、はい、こういう触媒に使うのはナノメートルって言って1ミリの100万分の1とかですね、10万分の1ぐらいの非常に小さい穴の開いてるもので、それでようやく表面積を稼いで、
あ
の反応に使えるようになるという。
ブロックと同じ大きさのスポンジだったら表面積が多いのはスポンジですよね、
はい、
穴がいっぱい開いてる分、はい、中の表面も稼げますから、はい、たくさん表面積を稼いで反応を早くする。
そうですね、だいたい1グラムぐらいで600平方メートルぐらいの表面積のある材料っていうのが結構簡単に作れるんですね。10ナノメートルとかそういう非常に小さい穴開けてあげるとそのぐらいの表面積が出てくるんですね。
先生すごい研究してらっしゃるんですね。
そういう表面積を持つ材料を持ってくると初めてこの触媒反応で、はい、あの早い反応を出せてくるという。
例えばまあ1円玉としたら、
はい、
1円玉通過しようと思ったらなかなかこう通過なんかできないですけど、はい、これに穴がいっぱい開いてるとスッと通ったりしますよね、そういうようなあのイメージでよろしいでしょうか、
はい、
そのスッと通るイメージの間にこういろんな反応が早く、はい、起こすことができる。
そうですね、
穴開いてなかったら反応しないと跳ね返されちゃう。
そうですね、あの1円玉の外表面だけだともう全然面積稼げないので反応は全然いかない、
はあ、企業の方にとってはいろいろなこう、まあ、メリットといいますかいろんなことに活用できるわけですか、は
い、でまあ、ただこれ表面積空いてるだけでいいものかっていうと実はそうでもなくてですね、うん、今私がやってるのはこのマイクロメートル表面反応させるナノメートルの穴が必要だって話しましたけど、はい、ナノメートルの穴だけだと物を入れようとしてもなかなか入ってくれないですね。でどうやって入れるかっていうと、はい、マイクロメートルの穴も材料の中に開けてあげて、
はい、
マイクロメートルの穴を取って物が入ってってナノメートルの穴で反応すると、まあ、そういうふうな階層的に穴を設計してあげる。そうすることで反応速度を上げようという
2段階。
そうです、
大きさも2つ、
はい、
誘導しやすいようにといいますか、
これはあの 京都の都大路工事理論中なんかこうわけわからんことを言い出した先生いまして、
はい、
都大路でこうお祭りなんかで、はい、ドドドドって言ってますよね、
はい、
でちっちゃいところで人がひょこひょこひょこって動くとか、まあ、そんなイメージだよなんていうことを学生時代に聞いた記憶があるんですけど、
血管毛細血管
そんな感じですね
ちょっと違います。
いやまさにそれですね。大きい血管で物を運んで、うん、毛細血管で結局有用なものを隅々まで運ぶ、まさにそういう感じのことをこの触媒でも人工的にそういう風な経路を作ってあげる、太い血管と毛細血管に相当するものを作ってあげる、はい、まさにそういう形で材料を作ってあげて触媒に利用しようという、まあ、こういう風な研究を今ちょうどやってるところです。
ゾルゲル法を利用したシリカ触媒の開発に力を入れてらっしゃると、はい、また難しい。ゾルゲル法というのは、あ、ゲルっていうのは聞いたことがあります、
はい、
ゲル状のクリームとか、
はい、これ日本語だとなんかジェルと言いますよね。
あ、ジェルって言いますね、
は
い、
これはゲルはドイツ語でジェルは英語なんですね、
はい、
なんか最初にこれ日本に持ってきた人がゲルと言っちゃったんでゲルと言うんですけど、
うん、
まあ、溶液を固めるというイメージですね、
はい、
溶液を固める、まあ例えばゼリーの溶液を置いとくと固まるってゼリーになりますね、はい、あんな感じのイメージで大体いいんですけれども、まあ、ああいう風なものを無機のものでもできるんですね、うん、そういう形で穴の開いた材料を作る、
はい、
ということで、実はこれ学生時代からずっとこの方法でやってるんですけれども、まあ、この方法がですね、この穴の構造を制御するの非常にいい方法なんですね、はい、だもんで、まあ、これを今触媒調整の作る方法として採用してやっております、
うん、費用的にも、
はい、
安くできると言いますか。
そうですね、工業原料を使うことができますので、
はい、
これが、まあ、なかなか一般的な試薬レベルですと、
はい、
非常に高いものしかできないものが、うん、工業原料を使うといくらでも安く作れる、
うん、
まあ、これは生産規模によるんですけども、
はい、
まあ、相当値段が落とせるということで、やっぱ触媒として使う場合に、
はい、
やっぱ単価を下げないと実用化されないっていう部分があって、
うん、
どんなにいいものを作っても原料が工業原料じゃないとちょっと使えないねということになるんですけども、
はい、
安い原料、工業原料を使うということで、まあ、企業さんにも注目いただけるような触媒調整プロセスになっております、
うん、企業との、
はい、
やり取りっていうのは研究者としても大切になってくると言いますか、
はい、
よりね広がっていく可能性を持ったものだと思うんですけれども、
はい、
今は先生は2つの工程、まあ、血管毛細血管なんですけど、はい、そういったものを使っての研究をしていらっしゃる、
はい、
これ山口県の徳山と共同研究を行っているそうですけれども、
はい、これはもうかれこれ5年以上やってると思います、
はい、
ちょうど学会でお話しした時の後にちょっと、まあ、そこの専務さんでしたかね、ちょっと、
はい、
偉い方と学会の後の懇親会で話す機会がありまして、うん、でその時に特許とかどうなってんのとか聞かれたんで、
うん、
まあ、なんとか出して企業の方と一緒にやりたいみたいな話をしたら、なんかうまくトントン拍子に共同研究につながりまして、
はい、
でまあ、特許の方も、まあ、この、まあ、大学で作った特許よりも企業の方に書いてもらった方がしっかりした特許になりますので、
はい、
でまあ、そういうふうな内容をブラッシュアップしていただいて、で海外にもその出願して、
うん、
その後ずっと、まあ、この材料については企業さんと一緒に、徳山さんと一緒に、開発をしているという。
私も皆さんもよく目にしたり、はい、手にしたりされると思うんですけれども、シリカゲル、
はい、
シリカゲルも二元最高シリカ、この最高って細い穴って書くんですけれども、
はいはい、
2つの大きさの穴を持った、
はい、
構造を持ったと言いましょうか、はい、それをが変化してと言いますか、
通常のシリカゲルっていうのは毛細血管しかないシリカゲルなんですね。
大きな穴しかない、
あ、いや小さい穴しかない、
あ、小さい穴、はい、小さな
毛細血管しかない、
はい、
でそういうシリカゲルに、動脈とかですね、静脈を入れてあげようという、
はい、
まあ、そういうふうなイメージを持っていただくと、まあ、かなりいい線かなと思うんですけれども、まあ、そういうふうなものを作ることによって、うん、乾燥剤にしか使われてなかったシリカゲルを、
はい、
いろんな分野で使えるようになる。
ほー、いろんな分野と、まあ、乾燥剤としてのシリカゲル、
はい、
私たちはよく知ってると思うんですけれども、他のものにもこう応用できるようになるんですか。
まあ、乾燥剤以外にでもですね、
はい、
例えば研究の部門ですと、うん、分離するプロセスですね、
はい、
なんか有機で反応させて まあ、製品が 100% できればいいんですけど、大概原料が残ったり複製生物ができたりするんですね、そういうふうな反応が起きたときにそれを分離生成するようなプロセスですね、そういうところにもシリカゲルっていうのは使われてます。で、やっぱ表面積が大きいので表面に吸着、溶液と相互作用できる面積が大きいので、そういう分離プロセスにもシリカゲル使われてますし、あとは触媒、シリカゲル自体は触媒機能ないんですけれども、表面積大きいところに、いろんな金属を乗っけてあげる、金属の微粒子、白金ですとかそういうものを乗っけてあげると、触媒機能が出てきます。でその時に毛細血管だけじゃなくて動脈も入れることによって、原料を高速に流す、生成物を高速に引き出す、そういうことによって、反応速度の速い触媒系を構築していくという、そんな感じのデザインで今研究しております。
でまたそれが例えば水分をたくさん含んだと、次こう加熱すると水分をまた出してもう一回使えると、再利用できるわけですね、
シリカがセラミックスなので、熱に対しては非常に安定なんですね、だもんでそういう再利用が非常にやりやすい材料でありますね。
そういったご研究をこれから、学生さんたちにも、先生がいろんな影響を受けた先生と巡り合ったように、学生さんたちにも楽しみながら研究を続けていってもらいたいと思ってらっしゃると思うんですが、どういうふうにその学生さんたちを接してらっしゃるんですか。
私が学生時代に受けたのと同じような教育をしてるんですけれども、とりあえずテーマの概略だけをイメージ渡して、あとは学生さんに考えてもらって、自分で考えながらやってくれる学生さんはそれで楽しみながらやってくれて、ただやっぱしこうそれだけだとなかなか自分で踏み出せない、ちょっと慎重な学生さんなんかは、もう少し具体的にこんなことやってみようかとか、そういうふうな指示を出しながら、面白い学生さんの興味を、どこにも学生さん興味あるのかなっていう部分を見ながら、自分の興味と学生さんの興味のすり合いができるような感じでちょっと進めたりとかもしてますね。
やっぱりどこかでこう面白いって思わないと。
そうですね、それがやっぱ僕が研究続けてこれたのはやっぱ面白いっていうのが一番の理由だったと思いますし、やっぱ卒業研究ですと1年、修士まで進学すると3年間ですね、博士まで行くと6年間、研究続けていくのになんかこう面白さがなかったら多分続かないですね。でやっぱ成功だけじゃなくて失敗もやっぱありますし、でそういう試行錯誤の中でなんか面白さっていうのをどっかで感じてくれれば多分続くのかなと。
先生は今年の4月からは理学部の教育コーディネーターとして、学生さんとも接していらっしゃるようですね、
教育のデザインもしなくてはいけない立場になったんで、いい機会ですので、学科でどういう教育がなされてるのかっていうのを全体見回して、やっぱ弱い部分とかありますよね、やっぱ時代の変化、なかなかこう変えるっていうモチベーションがなかなか持てないので、ちょうど今科学科が教員の定年の関係で入れ替えが多い時期なんですね、なんでちょっとこうカリキュラムとかですね、そういうのを見直すいい時期かなとも思いまして、今後どういうカリキュラム設計にしたらいいのかなとか、そういうこともちょっと考えていきたいなと思って、で、学生さんにもいろいろと話を聞いて、でどんな教育にしようかなというのをちょっと漠然と考えています、
先生と同じように科学が好きで、愛媛大学に入ってきた学生さんには、また卒業した後もね、何かしらで関わっていっていただきたいですもん ね、
やっぱ科学を習ったことを生かした就職をしてほしいなっていうのがありますね、
これから川が呼ぶ季節になるとは思いますけれども、また研究の方も進めていっていただいて、私たちの生活をまた豊かにしていただければと思います、
頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは東アジア古代鉄文化研究センター長の村上康之教授です。お楽しみに。